tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani. Sikkhapadam samādhiyami.
Panatipata veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Adinnādana veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Kāmesumicchācāra veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Kāmesumicchācāra veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Musāvādā veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Suramelaya majjhapamadatana veeramani sikkhapadam samādhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
弥陀心経舎利子式不異句不異式式即是句句即是式創業式薬部如是舎利子是諸法創不諸不滅不苦不浄不増現世光苦中無色無受創業式現に心に無色小光未速報限界内し無意識皆無無明薬無明人内し無無無老人無苦受滅道無知薬無徳無所得公大沙真実不幸高説般若羅蜜多種即説周圧天下天下この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道を上善ことを ございました。はい、どうぞゆっくりなさってください。ちょっと私ホワイトボードにするか。はい、じゃあ始めます。1時間ちょっとねお話ししますから、ゆっくりして聞いてください。はい、一般のね話は、大体連続してつながっていて、で私は今鎌倉を中心に活動してんだけど、当然いろんなとこ行ってて、で先週が名古屋大阪をね、行って、でそれでまず。でその時も、だから、名古屋大阪とかはね2ヶ月に1回しか行かないので、その2ヶ月の間に、発展した、ことについてまとめてお話しするんだけれども、まあ、それはその場所その場所で、特徴があるので、特に名古屋は浄土真宗さんのお寺でね、で大阪は柚子念仏所の寺なので、まあ、当然浄土っていうね問題意識が当然入ってくるんですけども、ですそれでまあとにかく4月以来ですね、所属しないっていう話から、それと道元禅師の八大人格の不敬論、ね、のところと、ね、でそこ不敬論のところでは、分別を離れるっていうね、問題と、でそうすると、この間大阪に行ったら無分別地っていうね、のが学として掲げてあって、でそれで無分別地っていうのはお寺で学として掲げられるぐらい、日本の人にはまあ馴染みのあるもの、何言ってるのかよく分かんないんだけど、 何を示すかね、だから無分別地っていうのは お寺のに額としてかかる。でそれはそこだけが特別なお寺ではなくて、まあ非常にたくさんのところに出てくるので、非常に、そういうものを目にする機会は当然多いはずっていうことですね。でだけど無分別地っていうのがもうすでに世間の常識の反対になっていて、でじゃあなぜ世間との常識と反対なのっていうこともあるし、それからそれがじゃあ無分別地って一体何を意味するのっていうのも当然あるし、そしてそれとマインドフルネスっていうのはどうつながるのっていうのもあるし、ね、そこら辺までは、大阪のあたりで、かなりお話ししましたね。なので、そのあたりはね、大阪の先週のね日曜日のお話を、聞いてもらえたらいいんですけれども、でそうなんだけども、今日やりたいのはもうちょっと、もう一歩踏み進んで、この無分別地っていうのがやっぱりこの、日本の宗教シーンっていうか、では非常に重要な役割を果たしていて、でだけどいや私は宗教はあんま関係ないからってねいうスタンスは皆さんは取れないんですよ。なぜかって言ったらば皆さん地下鉄使うじゃないですか、ね、地下鉄乗りますよね。で地下鉄で毒物が撒かれたら困るじゃないですか。困りますよね。あれ大川さんいつ来たの？今さっき来たの？さっき来たのか。はいはい。毒物撒かれたら困りますよね。ね、だからそれは人事じゃないですよね、文字通りね。それも通勤時間帯にね、いいですか。でそれがなんていうかな、悪いやつらがいてね、いう話だったらいいんだけども、どうもそうじゃなくて、なんか非常に純粋な人たちが非常に純粋な目的のために素晴らしい目的のためにそういうことをしてしまった。だけどそこには我々がいたかもしれない、この部屋にいる人全員が、このポッドキャスト聞いてる人全員が、ね、となったら知りませんよ、素晴らしいですよね。だって小笠原さん乗っていたかもしれないわけですね。でそれがただ単に憎しみを抱か痛いね、なんか敵、まあ、日本にはあんまり敵くて嫌だけども、まあね、そこからなんか攻撃を受けたって話ならいいんですけども、いや良くないけど、まあしょうがないけども、どうもこの辺りが実は無分別地とつながってしまうんですよ、本当に。そして、まあ、いやちょっともちろん今何、多分もちろん何言っても分かんない、分かってますよ当然ね、心配しないと、これからたっぷりと1時間かけて解明していきますからね。それと、今大問題になっているね、タックルですね。もう次から次へと、私も別に記者会見とか見てるわけじゃないで、まあちらっとは見てますけどね、当然で、アメフトのですね、でそれがもう大問題になっちゃっていることとこの無分別地がまたつながる、ね、でそれと、マインドフルネスと、でそれと、分別を離れるところに、悟りがあるよねっていうね、いうことと、それと日本の禅宗が、それをどう伝えてきたのかっていうことと、でそれがじゃあマインドフルネスとどうつながるのかっていうことと、これ全部一つの問題なんですよ。 一つのものだ。本当に。だから、で、特にね、私が青空としての私っていうね本を2014年ですよね。に出したんですよ。そうですね、2014年のね。これはね、2014年、あ、ちょうど4年前ですね。あ、すごい。2014年の発行が5月30日だから、ほぼ4年前ですね。まだ4年前か。はい。で、これはね、まあ、はっきり言って、NHK で心の時代に出るので、それに合わせて幻冬舎さんが本出しましょうって言ってきてそれで大慌てで編集したものなんですけど、まあ、いろんな私のすで、に発表してあるポッドキャストから、抜き書きして、でちょっと編集者の人に手伝ってもらって、急遽作った本なんですよ、ね。でもその中で、この、この問題取り上げていて、手元にある人はね、86ページを開いてくださいね。そこにありますね。もちろんこれは1995年の3月20日の出来事ですよね。で結局まあ、さっきね聞いたら、まあ、私の自伝的な、ね、流れの中で あの事件が非常に大きな影響を持ったのねっていうことは分かりましたっていう、ね、話があったんですけども、まあまあそうなんだけども結局この、1995年の3月20日に起こった出来事、それを私はずっと背負ってきたっていうことなんですよ。まあ私はあの教団と一切何の関係もないんだけども、でそしてそれが それを軸にして、実はマインドフルネスっていうのもつながってきて、でそれから私がミャンマー行ったっていうこともつながってきて、そしてそれが道元禅師のこの間からやってるね、八大人格の中での叫びですね。なんか我々はなんかちょっとおかしいのではないかっていう叫びと、そしてそれがこの間のアメリカンフットボールのタックルの話と、これ一つの問題なんですよ。そしてそれが分別っていうことと無分別知ですね。無分別知、いざ知は知恵の知ですよ、ね、ことと全部つながる、ね、だから私は多分ね、この問題になるとちょっと非常に何ていうのかな、神経が高ぶっちゃうんですけど、神経が高ぶるっていうか、ちょっとこの問題は、この問題だけは。で要するに、まあ大まかな流れをいくと、まあここで何かもう致命的な何かの欠陥があって、そしてその欠陥が露呈して、そしてその欠陥 を乗り越えるのがマインドフルネスなんだ、っていうのが基本的な流れです。それは私がそういうふうに生きてきたっていうのももちろんあるんだけども、これは、まあ、大まかに言って、日本仏教の流れともそのつながるし、でそれは、日本の世間の動きともつながって、で、で今回ね、私はこのアメリカンフットボールの問題は結構かなり追ってるんですけども、まあ主にツイッターとかね、なんかでですけども、で私に興味あるのは、その、この件に関してどう皆さんが反応するかっていうところで、で、その、なぜかっていうと、これみんな自分の問題だからなんですよね。 自分の問題で、私アメリカフットボールなんて何もしてませんよってね、まあそう言うかもしれない。アメリカフットボールしてなくたって全然構わないんですよ。で、皆さんが日大の関係者だろうが、関西学院の関係者だろうが、それは関係ないんですよ。日大とも関西学院も関係なくて、いや私は実は関西学院とまともにつながっていて、なんでかというと、アメリカンフットボールの部長さんは私の友人だというとんでもない話になってきちゃってね、友人って言っちゃ失礼だけど、この間関西学院で提談した時の一人ですね、池野聡先生っていうね、素晴らしい先生で、まさにマインドフルネスを日本の特に福祉の現場に入れようと日夜努力されている先生 でそこから素晴らしい人材をね、福祉介護の現場に送り込んでいるっていうね、関西学院の教授がアメリカフットボールの部長さんだっていうねいうので、ちょっとだからまあ、あの方はが別に指導されてるわけじゃなくて、指導してるのはいつも記者会見の時に出てくるあの2人でしょうけどね、監督っていうのとディレクターっていう人とですね、なんだけど、まあそんなんでなんか不思議な縁があって、だけどまあそこは問題ではなくて、この問題は関西学院と関係なくても日大と関係なくてもアメリカンフットボールとも関係なくても我々の問題である。なぜこれ誰かが、まあ、非常に面白いこと言ってて、まあ、学生さんですね、非常に立派な記者会見をした宮川君という、ね、人ですね、まあ、実際にタックルをした人ですね、に今結構みんな同情が集まってね、最初問題になった時はなんてひどいやつなんだってなったけど、まあね、記者会見の後ガラッと空気が変わって、でまあ、これちょっと私フェイスブックにも書いたですけれども、これ誰かがツイッターで書いてたんだけども、これはミートゥー運動なんだっていうね話なんですよ。まあミートゥーって今ミートゥー私もまたっていうね意味で、今までもちろんセクシャルハラスメントやっぱ恥ずかしい、別にその受けた方が恥ずかしいわけじゃないんだけど、まあまあそれをなかなか告白するの難しいわけですよね。まあもうなぜね、あなたが誘ったんだろうってどうせ言われるに決まってる女性の方はね、だからセクシャルハラスメント受けましたっていうことがなかなか言いにくい雰囲気が西洋ですらあるわけですよね。で強そうな女優さんたちですね、まあハリウッドの女優さんなんて言ったらもうそんなね、男になんか負けるわけがないはずなのに、彼女たちもまたどうしても口では言えないハラスメントを受けてきた。だからみんなで手つないでちょっとそれを訴えよう、もうこういうのは私たちはもう嫌なんだっていうね、ことをやって、ね、でまあそれはでまあそれに、まあ、ちょっと行き過ぎとかいろいろ当然あるに決まってるんですけれども、まあそれはね、大きな流れとしてあって、でまあ日本に来た時にまあそれはどうこうってね、それはもちろんあるけれども、だけどこれはもちろん今問題にしているのセクシュアルハラスメントじゃなくてパワーハラスメントですね、パワハラですね。要するにパワーを持っているポジションの人か、その影響下にある人に対して、ハラスメントを行う。となったらば、これもアメリカンフットボール関係ないですよね。日大さんも関西学院も関係なくて、宮川君も関係なくて、これも我々が普通にそれぞれの職場なり、あるいは家庭なり、あるいは学校なり、ね、あらゆるところで、経験すること、ね。となった時に、みんながそれぞれの内田監督から言われた言葉、内田監督から強制されたこと、内田監督から、お前分かってるよなって、ね、言われたこと、それがみんなうわーって出てきてしまって、でそれで非常に大きな情念となってね、なってるっていう話ですよね。 あのだからそれはまさにセクシュアルハラスメントの MeToo 運動と同じで、ね、誰かがセクシュアルハラスメントを受けましたって、勇気ある告白をしたら全く私と同じだわってねと、まあ、みんな思ったわけで、でそれだったら彼女がそういうふうに、ね、やるんだったら私もじゃあちょっと これをねいつまでもこれに引っかかって自分の人生前に進めないのはちょっとまずいからっていうので、みんな声を上げ始めたっていうね、そういうことですよね。でそれで、これに対して今日本で非常に激しい、反応が起こったのはそれぞれの、内田監督の何とも苦い思い出がみんなの心の中によみがえってきちゃって、でっていう話で、でなんだけども、この問題ですね、要するに悪いとこれルール違反だと分かっていてもそれでも、パワーを持った人に強制された時にもう抵抗ができない、ね、何も分かんないでやってるわけじゃない、全て分かってるわけ、ね、あのタックルする前にもホイッスルになってますから、あれでも終わってるわけで、あそこで何かしちゃいけないことは明確に分かっている、ね、でもそれをしてしまった、ね、まあだからそのぐらい上からの強制っていうのはすごいんだよねっていう話で、だからそういうふうにパワーハラスメントを、するのはもうお互いやめようよねっていう、まあまあそういう方になってるんだけども、でそれはね、あの一つとして、ここでこれは何ていうかな、昔だったら OK だった、だけども今だったらもうダメだよねっていうふうなのが、多分一つの問題点で、だからある人たちにとってはなんでこんなのが問題にするのかがよく分かんない、ね、そんな特殊な例ではなくて、特殊な例ではない、で特殊な例ではないから以前はこれが全然問題にならなかった、だけども今回だけは問題になったっていうのは、これをこういうのがもう嫌だっていう、なんていうかな、流れがもう今非常に大きく来ているからっていうことですよね。もうこういうのはもうごめん、こう向いたいっていうね。でそうなんだけれども、そのそこでね、なんていうかな、間違った、ことだと分かっているんだけども、それは、自分を犠牲にして、自分がそういうわざと悪いことをして、そしてわざと、なんていうかな、ことをして、でそうすると損するわけですよね。だけど損することによって相手のクォーターバックが倒れたら、まあね、あれ我々はライバル同士ですから、ライバルのクォーターバックスがね、したらもう、こっちにとっては有利になっていく、ね、だからそのチーム全体の、有利のために、まあ、ある人が犠牲になる、でその犠牲になるっていう行為は、素晴らしい行為だよねっていう、そういう話だったわけですね、今まではね。だけどもこれは変でしょっていうね、なぜだと、これそもそもルール違反だし卑怯な手だしね、いう話で、でそれがまあ今回あまりにもはっきりしたから、 もうやめようよねって話になったわけですよね。で、まあそうなんだけど、この悪いと分かっていてもわざとする、そしてそのわざとすること自体が、称賛されるっていうのは非常に、なんていうかな、これ全然特殊な話じゃなくていくらでもある話なんですよ、ね、そしてそれが、実はこの、分別と無分別との間がどうもはっきりしなかった、あるいは無分別地っていうのがどうもはっきりしなかったっていう、このあたりとダイレクトでつながっている、ダイレクトで、ね、そういう話なのね、ですか。で、だから、なんていうかな、で今回私はこれ素晴らしいなと思っているのは、そういう、今までだったら称賛されたことが今回は完全にダメって言われたわけね、ダメって言われた。でこのダメと言われたことは私は素晴らしいと思うし、でこのダメと言われたことに対して理解ができない人たちが多分たくさんいるっていうこともよく分かってます。で、このあたりの整理が、今私らがやっている分別と分別を離れるっていうことと無分別っていうこととマインドフルネスっていうことと、所属しないっていうこのあたりがはっきりすれば全部きれいに整理がつくんですよ。本当に。そしてこのあたりが、この本の中にも書いていたけども、まあ、地下鉄の前の地下鉄の中で、ね、もうもちろんサリンを含んだビニール袋があって、それを落として、そして尖らせた傘の先で、まあ、それをつついたわけね。でそれこそまさにそれは何ていうかな、まあクォーターバックスにね、ルール違反のタックル、ね、かけて、まあそれで下手すればあんなねでかい人たちが全く不意をつかれて後ろからタックルされたら、まあそれで下手すれば大怪我をする。でまあ幸い彼はまあなんとかそれほどの怪我じゃなかったみたいでね、まあよかったみたいなんですけども、まあまあそれでも下手すればそれこそ半身不随ぐらいまではなっちゃうじゃないですか、本当に下手をすればね。でもまあ一人ですよね、それでやられるのは。だけども前の地下鉄でやったらそれはもうとんでもない人が死んでしまう、ね、だからそのぐらいとんでもない話である、ね。だけどもそれをやらせたものっていうものがあって、でそのやらせたものの正体をはっきりと見ない限り私はもう一歩も前へ進めないと、1995年3月20日、まあ3月20日はまだ誰がやったかよく分からなかったですからね、まあ、でまあだんだん4月ぐらいに分かってきて、でいや私本当にそう思って、このこういうことを起こさせたある力、あるいはこれを起こさせたある論理って言ってもいいのかな、ある、ね、これは詰将棋の論理って私ここで書いてますけども、青空としての私の、ね、中でね、要するにもう傘の先でサリンの袋を刺さざるを得ないとこまで追い込まれてしまう、詰将棋としてですか。だからもう嫌だって言ったって おさんも逃げようがなくて、お母さんも逃げられないんですよ。お母さんとしてはもう刺すしかないんですよ。本当に。だから、まあ、将棋はこれ今もちろん例えで言ってるんですけども今私将棋のほとんど見なかったんだけど、今さすがに藤井君がね頑張っちゃってるからね、藤井君がね今何段に上がりましたって言ったら、その何段に上がった時の、ね、試合とかちょっと見たいじゃないですか。で見て、でだけど相手の負けた方の王様はまだ全然生きてるんですよね。それなのに相手は負けましたで頭下げるじゃないですかね。で、なんでって、まあ普通素人は思うわけだけど、その後で、ね、解説者が、なぜここでもう相手が頭下げたかを解説してくれるわけですよね。こうなって、こうなって、こうなって、こうなって、ほら、こうなったら、どう考えても王さん無理でしょってね、ちゃんとなってて。だから、まあもちろん相手もプロだから、それ全部読めて、王様が、一見全然王様、生きて、楽だね、まだまだこれから生き延びられそうに私素人には見えるんだけども、プロからしたらもうこの時点で王様はもう詰んじゃったってね、だからもう頭下げて、ね、藤井君の勝ったってね、なってね、ことだけども、だからまあそれは将棋というのはもうちゃんとルールが決まっていて、この駒はどういうふうに動くかっていうのはやって、でそのルールを無視して動いて、そしたら将棋じゃなくなっちゃうから、それは許されないわけですね。でルールに従っている限りはどんなことをやったっていいわけですよね。どんなことを、ね、そしてそのルールの範囲の中でもう王様はもうダメなんだってなって、でそれで勝負が決まるわけですよね。ですか。でそういうもんなんですよ。そういうふうにお母さんはどうしても、この、傘の差し先で刺さざるを得ないのね。つまり私らがある人がね、藤井さんに藤井君に負けた時に、一見負けていそうには見えないわけなんですよ。いくらでも王様逃げられそうに見えるんだけども、でもよくやったらもう逃げられないってことは分かったから、この人は負けましたって頭下げる。で私らから見たら、何もそんな満員の電車の中で傘さす必要なんかないじゃんって、まあ思うわけですよね。ダメなんですよ。さすしかないんですよ、お母さんとしては。そういう話なんですよ。その怖さなんですよ。私が震え上がったのは。なぜ刺さなきゃいけないのか。ちょうど将棋だったらこうなってこうなってこうなってこうなってこうなってってね、解説者が解説してくれて、最後までね一個やって、はいほらほらもう王様どうにもならないでしょってねなるでしょ。それと同じようにこうなってこうなってこうなってこうなってこうなって、お母さんはもう刺すしかない。で私も分かったんですよ、彼ら刺すしかなかったって。もうこうなったら刺すしかなかったんだろうなってね、逃げられなかったんだろうな。この逃げられなさっていうのは、その将棋の上での王様が逃げられないのと全く一緒で、どういうこと？将棋ってまあルールがちゃんとあるでしょ、ね、一つ一つの駒の動き方が決まってて、将棋の駒が、ね、金はこうなって銀はこう動けるってね、いう、そういうルールの、支配した世界の中では、この王様はどうにも逃げられないんですよ。いいですか。でそれと同じようにある種のルールの中で、どうしても逃げられないわけ。 そこに私は震え上がったんですよ。震え上がった、それをただあマインドコントロールされてたんでしょうとかね、そういう話ではないんですよ。そうじゃないの。どうしてもそれをせざるを得ないところに、なっていて、まあ、だけど それは、王様が逃げられないというのはその将棋っていうもののルールに従った場合っていう話ですよ、ね、そして、今ね、あの実行犯の人たちね、みんなも死刑判決を受けてますけども、死刑判決を受けているあの実行犯の人たちが、はどうしてもそれをせざるを得ないところに追い込まれていった。そこなんですよ、問題は、ね。で、私がやろうとしたことは、この、まあ、ここにも青空としても私も書いてますけども、この詰将棋を絶対に詰めさせない。今のままだったら詰将棋は詰みます。私はどうしてもサリンの袋を刺さざるを得ないんですよ。皆さん、ここの部屋にいる人全員が、ね。そういうものなんですよ。この論理に従ったらね。だから、どうしたらいいの？この論理自体を壊すしかないんですよ。この論理自体を壊す。でまあ、それは将棋の規則をね、もう私王様あ詰めこうやって飛べるんだよなんて言ったらね、王様は自由に飛べるんだよなんて言ったらそしたらもう大丈夫じゃないですかね、来たって、大丈夫だよ、こうやって飛んじゃうからねってね、ただこれそしたらもう将棋じゃなくなっちゃうからね、あれだけど、それと同じように私はどうしてもこの詰将棋詰んでしまうこの論理を壊したかった。なぜこの論理がある限り私はサリンの袋を刺さざるを得ないんですよ。内藤さんも刺さざるを得ないわけね。そして死刑判決を受けざるを得ないんですよ。そういう話なんですよ、あれの怖さっていうのは。単にマインドフルネス、マインドコントロールを受けてましたとかね、そんな軽い話じゃないんですよ。あるいは宗教って怖いよねなんてそういう話でもないよ、ないんですよ。ある論理の話なんですよ。この論理が生きている限り私らは全員があそこに追い込まれてしまう、そういう話なんですよ。ですか、それを使ったんですよ、この論理を、ね、でこの論理を純粋にあそこまで使うっていうことは今までなかったのね。なかったからまさかそこまではやんなかった。だけどもこの論理を純粋に使ったらやっぱりああなるよね。じゃあこの論理はあの教団だけの論理かっていうと、それたら話簡単ですよね。教団に入んなきゃいいだけの話で教団に入っちゃったらちょっとここまずいけども、私は教団の外にいる人間だからもう関係ないよってね、あんなあの人に何人言われたら関係ないよって言われるけども、この論理はねあの教団とは関係ないんですよ。関係ないの。じゃあどこがあの教団独特のものなのかっていうと、あの論理を彼らはただ純粋にやったっていうだけなんですよ。わかります？他の教団の外はあの論理をそこまで純粋にやらないっていうだけの話なんですよ。整理しますよ、ね、だからなんていうかな、私が震え上がったのは詰将棋の論理と一緒で、これは完全に詰んでいて、誰があそこにいても、 サリンの袋を刺さざるを得ないようにできてるの、この論理は、ね、いやでもそんなこと今までなかったじゃないですかってね、言うかもしれないけども、それはなぜかっていうと、この論理をそこまで極端に純粋には誰もやんなかったからなんですよ。いいですか。でこの論理は、だから今言ったようにあの教団だけに所属、あるんだと、それは話簡単ですよね。なんか不思議な論理であの教団の人たち動いてるよね、まあ、であの論に絡まってしまったらもうそうせざるを得ないよねって、だけど私はあの教団とは関係ないから大丈夫ですとは言えないんですよ。なぜかって言ったら、あの論理っていうのは実はあの教団独自のものではなくて、教団の外にも広がっていて であの教団の特徴っていうのはそれを極端までやったっていうだけの話で、普通はそこまで極端やらないよねって話で、ね、だけども論理としては同じだから、私分かったんですよ。なぜだ、みんなだってあの時私もめちゃくちゃ情報を仕入れましたよ。あの新聞から雑誌からね、何から、まあ、あの頃はねインターネットなかった、あの時インターネットとかあったら、ね、すごいことになってたんだと思うけどもね。あのでみんな見当外れなことばっかり言ってんですよ。あの指揮者っていう人もジャーナリストもね、でも分かんないじゃん、 なんでこんなバカなことしたのってね。いやあのそれは、もうあの当時にあの警察官のガサ入れが入るから、あのガサ入れをねあの、避けるために、撃って出たんだとか、まあそれはその通りです、全部その通りでしょう、ね、だけどもそれでもあんな優秀な人たちがああいうことをせざるを得なかったっていう内側の論理が全然誰も言ってなくて、でそれで私が一番がっかりしたのは、このこれに敏感に反応しなきゃいけなかった宗教の側ですね、が誰一人としてまともに発言しなかったんですよ。私もあの時は総統宗教団に所属していたから、もうそれはもうもちろん聞いてましたよ。どの教団がどういう公式発表するのか、まあ、教団としての、 あのそれぞれのね教団としての公式発表も当然だし、あと個人でね 誰がそういうことを言うのか、誰一人でまともなこと言わなかったんですよ。有名な老子たちも何もかも、なんで人事だったから、人事だったから、バカな、なんか新興教団がなんかバカなことやったんでしょ、はい、バカだねあいつらねって、本当そんな感じだったんですよ、ね、で宗教ってやっぱ怖いよ ねうちのお寺さんは大丈夫だけども、ね、あのなんとか新興宗教だ怖いよね、カルトとか怖いよね、うん、だからカルトなんか入んない方がいいよねって、まあ、そのレベルの話だった。まあ、要するに一言なんですよ、ね、私一言じゃないんですよあれは。なぜ使われたのが分かったから、何かある論理が使われたんですよ。そしてその論理は繰り返し言うけども、あの教団独自の論理ではないんですよ、宗教の論理なんですよ。私もあの論理知ってるんです、知っていたんですよ。私がよく知っているあの論理をあいつら使ったんだなってことはすぐ分かった。そしてあの論理を使われちゃったら、やっぱりサリンの袋を刺さざるを得ないよなってことも分かった。だからもう私は震え上がった。だからもう私はもう、そして、だから今あの時何も誰も反応しない、私は本当にあの仏教の教団に本当に心の底から絶望したのは、まあ、結局あの時だったんですけどね。であの時から私もちょっとあの仏教の教団からちょっと距離を置いて、であのまあ私は例えば外州のね、もう全部資格を全部持ってて、住職資格全部持ってて、もっとお寺さえ空いてればもうすぐに住職になれた人間なんだけども、 もうとてもじゃないけどそんなことできないって言って、でまあ高知へ引っ込んだんですけどね高知の村の山の中引っ込んで、あの農家を一軒家借りて、ね、の高知の山の中で家一軒借りたら安いんですよ本当にでそこでちょっと本当にあの細々とやっていた。何のためにっていうと、この論理を乗り越えるために、ね、なぜ、この論理がとうとう使われてしまってあれだけの犠牲者を出してしまった。だけどもそれがそのままであったらまた同じことをするだろうし、そしてそれがあそこまで極端ではなくてもやっぱりたくさんの苦しみを生んでしまうだろうし、だから私は、ここにも書いてあるけども詰将棋を詰めさせない、ね、つまりなんかある論理に従ってしまえばどうしてもサリンの袋を刺さざるを得ない、ね、でこの論理はあの教団独自の論理ではなくて宗教っていうものが、まあ、宗教のこれ一体どのぐらいやるかちょっと待ってね、これはちょっと待ってね、が内側に持っている論理で、でだけども普通の宗教教団がそんなにねテロとか今までしてこなかったっていうのは、ただ極端なことをしなかったっていうだけで、まあ大体、世間から受け入れられてるからね、だから別に世間に対してそんなひどいことしなくてもよかったっていうだけ で、あの教団はもちろん世間とものすごい敵対しちゃったから、まあそれは敵対せざるを得ないよね、あんなことしてたらね、もうすでにたくさんの人殺してたしね、あのでそれで最後に、この論理を使って世間に対してまあ反撃をしたわけですよね。もうあの警察もみんなあの教団怪しいともうすでに分かっていたから、もうガサ入れが入る前に反撃をした、ね、でで使ったのはまあいろんなね、あのいろんなあのあるでしょうけども、まあ、サリンがどうのとか、なんとかガスがどうのとか、それは関係ない。それはもう、それは単なる化学の話であって、ね、化学物質の話であって。本当に使ったのは、彼らが本当に使ったのは、彼らっていうか彼ですね、あのトップの人ね、が使ったのは論理だったんですよ。いいですか？ある論理を使った。そしてこの論理は、あの教団の論理ではなくて、教団だけの論理ではなくて宗教の論理だから、だから私は震え上がって、でだけどもやっぱり私本当に心から残念に思ったのは、この辺りが全然みんな見抜けていなくて、ね、で私がもうちょっとまあ、教団から離れて、まあ、まだ席は置いてたんですけどね席は置いてたんだけども、ちょっと離れて高知の山の中で少数の人たちとやって、でそれは何のためかっていうと、この論理を乗り越えるため、詰将棋を絶対に詰めさせないため、そういう話なんですよ。その問題意識で私は1995年の3月か以来ずっと生きてきた、でついにこのなんていうかな話が、この論理を打ち破る、唯一の対抗手段が何かっていうと、マインドフルネスなんです。マインドフルネスなんです。だから私にとってマインドフルネスってそのぐらいの思い入れがあるわけね。あるんですよ。ちょっとマインドフルネスやったらね、ちょっと仕事の効率化上がるよねっていうね、そういう話ではちょっと違うんですよ。ちょっと全然違う。 まあ、そういうレベルのマインドフルネスもいいけども、まあ、いい大いに結構なんだけども、なぜかといえば、まあ、マインドフルネスの人口が増えるからね。人口が増えたら、まあ、たくさんの人がマインドフルネスって言葉を少なくとも知るっていうね、だけでも私は素晴らしいと思ってるわけだから、私はまあ、何やか言ってもGoogle さんとかね、セラピーとかも結構応援してますよ。私だって講演会に行ったりとかね、いろいろやってますけどね、心療内科の人たちともねやってるしね。でそれで、でどういうことかっていうと、このある論理、そしてそれを乗り越えるためには、それに本当の意味で抵抗できるものが必要で、でそれがもうマインドフルネスなんだっていうことは分かっていた。本当にね、これもうドラマかよっていうぐらいに、そういうドラマが起こって、これもう何回も何回も言ってるけども、1995年の3月3日にそういうことが起こって、それからわずか1ヶ月半ちょっと後にタイがね、タイビマインドフォーの人が来てね、ティクナトハンさんが来ていらして、でまあそれはもうもちろん、そのティクナトハンがいらしたのはもちろん前から準備してたわけで、だからね、地下鉄サリン事件が起こったから、いきなり、まあ、ティクナトハン来てくださいということでは全然ないですよ、もちろんね、当たり前だけどね。だけどもそのタイミングでいらして、で藤田一生さんがね、専属通訳でついたっていうのはもう信じられないでしょ。何なのこれ、ドラマかよっていうぐらいに。で一生さんが専属通訳でついたから、もちろん私もいろいろ便宜図ってもらって近づいてね、まあ本当に少数のね人だけでお話できたりとかね、があって、でそれでまあ私は結構日本の若いお坊さんとティクナタハン氏との対話っていうね、そういう小さなワークショップがあって、で、あって、でそれでまあ私は、まあ日本でこういうことが起こってってね、まあ、ティクナタハンに実は話したんですよ。ドラマでしょこれ、ね、でもその時オウムに対抗できるのはティクナタン氏しかいないなってね、ティクナタン氏っていう、まあ、人じゃなくて、人もまあもちろんすごいんだけども、あの人が持っているマインドフルネスっていうものですね。でこれだけがこのさっきは言ってる論理ってただ言ってるけども、論理に対抗できる、対抗っていうか、それを本当に乗り越えることができるっていうことが、まあ、今からね、もう、あれはもう1995年としては、まあ、ちょうど5月だから、まあ、今はもう5月だから、ちょうど23年前なんですよね。だから23年前にあの教団が極端な形まで使ったあの論理を乗り越えるのがマインドフルネスだっていうことが、非常に、まあ、みんな覚えてると思うけども、1995年の4月5月の日本全体が緊張状態だったじゃないですか、ね、神戸の震災もあったしね、でその中で、はっきりとマインドフルネスしかないなってことは分かった、ね、なんだけど、じゃあどういうふうにっていうのが、もちろん全然わかるわけないじゃないですか、こんなものね。だってマインドフルネスだと私よく知らないし。ね。だから、私が震え上がった論理と、そしてそれを乗り越えるのが、マインドフルネスだっていうことだけは、23年前の5月には分かった。1995年の5月には分かった。でもそれがどういうふうにそれを乗り越えられるのかっていうのが、そんなん分かるわけないじゃないですか、こんなものはね。 だから前の先生は修行したことすらなくてね、なくて、で前の先生一体どういうバックグラウンドにあるのかすらも分かんなくてね、でそれで、まあまあちょっともうなんか分かんないからもうこんなんでちょっと私お寺の住職なんかできるわけないでしょってねなって、だからもうお寺の住職とか全部断って、もう全部ちょっと自由一人にさせてよってね、リブミアローンで本当に高知の山の中引っ込んだら本当に一人になっちゃって、一人、まあ、そうで一人じゃなくて本当に私が信頼できるあの友達、だいたい西洋人ばっかりだったんですけどねその頃は、だから実は私実は英語一番喋ってたのは実は高知にいた時だったんですよ。アメリカにいた時はいつも隣に一緒だった日本語で喋ってて、でバレゼンの外行くと英語だったんだけどね、うちバレゼンの中は一緒さんといつも英語で日本語で喋ってて、だから高知は逆に高知の京成全島っていうのは実は英語だったんですよ。なぜかというと西洋人ばっかりだったから、ね、でその外に行ったらもちろん普通の高知の東津野村の村だったんですから、まあ、普通のあのね、高知弁が飛び交ってるね、だから非常に不思議なとこで、でそれで、だからまあ高知の時私と一緒に暮らしてくれた西洋人たちは本当に頭下がるんだけども、まあだからそういうふうにしてどうもマインドフルネスっていうのが、その論理を乗り越える鍵だよねってことが分かって、でも何でかよく分かんなくて、ね、でそれで、まあ勉強始めたってことですね。勉強始めて、でそれでまあマインドですったら、まあ、何て言ったってテラパタだから、ね、テラパタの勉強を始めて、で、ね、でその頃日本でテラパタを勉強しようと思ったらね、あの有名なねお母さんの大好きなあのね、エスチョロ、いやスマザーチョロ、こんな失礼、エスマザーチョロ ね行くしかなくて、ね、まずお会いして勉強させていただいて、でそれで、まあ、2021世紀に入ってから、まあ、ミャンマーへ行ったっていうね、そういう話ですね。でそうなんだけども、じゃあそのあなたが言うその人をそこまで追い込んでしまうその論理とマインドフルネスとの決着はどうついたのかっていうね、そういう話じゃないですか、ね、でそれで、だからまあ私の問題意識っていうのは分かってくださってですね、そうですね、これをここまで話すのは今初めてなんですけども、まあその一つのあれとして、まあアメフトの話もそう大したことないですけどね、この1995年に起こったことと比べればね、だけどもまあちょっとそれはちょっと似たような雰囲気があるからまあちょっと今反応してるんでしょうけども、でそれで、だからもういいですね、こうある論理とこれを乗り越えるマインドフルネスとがどうしてこれを乗り越えることができるのか、じゃあそうしてその前にじゃあこの論理っていうのは一体何なのっていう話ね、つまり、仏教の本当の、ところね、お悟りとかね、いろんな言い方するけれども、それを理解するのに、マインドフルネスっていうのはどうしても必要なんですよ。どうしても。だからマインドフルネスなんかいらないなんていう人は本当に分かんない。分かんない。でこれは私が勝手に言ってるんじゃなくて、これはもういくらでもエビデンスはいくらでもあって。だってなぜって言ったら、お釈迦ももう最初からサンマサティが大事だよ、サンマっていうのは正しいね、サティっていうのはマインドフルネスですよ、サンマサティが大事だよ、正しいマインドフルネスが、 大事だよ。それはどういう文脈で言われたのかというと、人生っていうのは苦しいよね。でも苦しみっていうのは原因があるんだよ。そしてこの原因を取り除くことができるんだよ。じゃあどうしたらいいの？この8つのことをやったら、苦しみの原因を取り除くことができて、そしてお母さんは苦しみから解放されるよっていうようなことをいきなりまあ最初から言われるわけね。そしてその8つのことで、まあ、もちろん八正道だけども、で八正道って言ったって、まあ、正しいものの見方をしなきゃいけないなんて、そんなこと言われて困るわけですよね。困るじゃないですか、本当に。内藤君、君はね、正しいものの見方をしなきゃいけないんだよなんて言われて、どう見たらいいんですかって話になって、ね、で結局八正道の鍵は何回も言うけども、7番目のサンマーサティで、正しいマインドフルネスをまずやって、でそこに基づいて正しいものの見方もあるよね、正しいティンキングの仕方もあるよね、正しい言葉の使い方もあるよね、正しい努力もあるよね、正しい生活手段の得方もあるよねっていう話、ずっとそういう話なんですよね。だからどこまで行っても正しいマインドフルネスっていうものが、最初から言われたことですね。これはもうどんな普通の仏教入門書にどこにでも書いてある。ただ日本になっちゃうと、正しいマインドフルネス、それから、まあ、日本語っていうか中国語では少年ってなってね、少年っていうのはなんかよく分かんなかったっていう、まあ、そういう歴史があるのはそうだけど、まあ、それはもう散々話したから今日はいいですね。でそしてお釈迦様の最後の言葉もずっとマインドフルネスしなさいよっていう話だったし。ね、で今八大人格とかなんかでやってるのも不毛念っていうね、念を忘れるなよ、マインドフルネスであることを忘れるなよって、そういう話だった、ね、それでいいじゃないですか、ね、だからエビデンスとしてマインドフルネスっていうのが一番大事なもんなんだよねって、これもいくらでもエビデンスあるわけですよね。テキストにも基づいてるし、私が勝手に言ってるわけじゃないですよ、全然ね。で、でまあそうなんだけれども、このマインドフルネスっていうのが一体何かよく分かんなくて、でそれでまあビルマでミャンマーまでね行かざるを得なくて、で。でも、なんていうかな、さっき言ったある論理を乗り越えるためのマインドフルネスっていうのが最初から、1995年からの私の問題設定で、問題意識で、ね、でもう二度と悲劇を繰り返させない、もう二度とあそこで詰め将棋を詰めさせないっていうのが私の目的だったんですよ、唯一の、ね、なぜこれやったか、またもう一回詰め将棋詰みます、でもう一回ああいうひどいことが起こります、本当に、ね、論理を使われてしまったら、ね、だから論理を使わせない、論理を要するに 無効化ね、無効化、もう使えないようにする、ね、今トランプさんとキム・ジョンウンがバチバチやってますけどね、バチバチやって、まあ、トランプは絶対に許さないですね、本当に朝鮮半島にある今核兵器が完全に無効化しない限りはね、彼は絶対いい加減な妥協はしないから、だからまさに朝鮮半島にある非常に危険な核兵器を全部無効化する、ね、でボルトンさんとかはね、いや朝鮮半島でそれは無理だから全部こう日本アメリカが合衆国に持ってきてそこで全部無効化するからってね、いやですよね、でだから そんなそれはちょっと嫌だってね、抵抗してるから今バチバチバチバチやって、まあまあ、どうなるかね、分かんないですけども、 まあ、そういうそれと同じなんですよ。朝鮮半島の核兵器を完全に、まあ、非核化って、まあ、彼今言ってますけども、それと同じ、要するに無効化ですね、核兵器の無効化。だから私がやろうとしているのは朝鮮半島にある核兵器を無効化するのと全く同じこと、この論理ですね。何もの人のを犠牲にしてしまったこの論理を無効化する、無効化するのがマインドフルネスなんだっていう、マインドフルネスらしいっていうことは、1995年の時点で分かったんだけど、分かったからこそその後全てを捨ててそっちの方向へ行ったわけなんだけども、でそれでやって、ミャンマーまで行ってねまあこの地上でマインドフルネスを本気でやろうと思ったらミャンマー行かざるを得ないんですよ、どうしてもね。そして帰ってきて、でそれで、まあいろいろやって、ここ一方はね10年間ずっと研究してきて、でそれでようやくですよ、本当に、なぜマインドフルネスによって、この論理を無効化することができるのかということがはっきりしたのは、実は今年の春ですね今年の春ですね、はい、じゃあまあって言っても、じゃああなたが言う論理っていうのは何なのよって、まあ、そういう話でしょ。でその話にでこの不敬論が関係してるんですよ。あれ小笠原さんって朝から来てましたっけ、来てましたよね、はい、ね、この不敬論の話聞いてましたよね、はい、ね、もうこれもいいね、あの八大人格、これもずっと話してきたから一応八大人格分かってるって前提で話しちゃいますよ。ちょっと八大人格の説明までしたらちょっとそれだけであと 2,30 分かかっちゃうのでね、やつには不敬論、生の分別を離るるを名付けて不敬論と名付く。愚人ゼル実相はすなわち不敬論なり、これは八大人格の8番目なんですよ。だからまだあと7つあるわけねそこを気をつけてください。ですか、まだ残り7つとがあった上で、で今不敬論があって、でそれ上で生の分別を離るるを不敬論と名付くって言ってるわけ。今何が言いたいかというと、もし7つがないとしたら、7つがないとしたら、7つがなくて生の分別を離るるを不敬論と名付くっていうのがポカーンとあったらどうなるか、これが論理です。今私が言ってた宗教の論理ね。でここから地下鉄サリン事件は一直線、一直線なんですよ。だけども安心してくださいこれなぜか 7つ、今7つと切り離したらって話でしょ。だけど当然7つは切り離せないんですよ。なぜだって八大人格っていう中の一つだから。で八大人格っていうのは全体として何を言いたいのかというと、あくまで5番目の不毛念ですね、念を忘れるなっていうのが鍵で、だからマインドフルネスっていうのが八大人格の鍵なんですよ。ですか、でマインドフルネスっていうのは八大人格の鍵だって分かった上で、生の分別を離るるを、これいいね、もう何回も何回も話してきたけども、これ簡単でしょ、ね、要するにここに、あ、荷物だからちょっと内藤さん受け取ってください。こんにちは。 海道から来た。北海道から来た。北海道来たら国産小麦です。天然酵母パンについては次に話します。はい。粉って書いてあるでしょ。うん。あんまわかるわかるかいいです。いい？だからこういうことなんですよ。正ってね、正っていうのは証明の正だけど、これはもう要するに悟りですよ。いいですか？悟り。で分別があって、でこの分別から離れたところに正があるよねっていうそういう話なんですよ。え、中島大丈夫大丈夫だこのって言ってるじゃない。ね、でそれでそれと K さんがさっき言ってた無分別地とかね、のが全部つながるわけですよ。ね。で、ちょっともう一回確かめておくと、世間における分別っていうのはこれいいことですよね。あの分別のある大人とかね、あの分別が大事だよってね、いうことで、なぜ物事をちゃんと判断するか。だけども、すでにここでは分別から離れたところに悟りがあるよねっていうから、これは分別は当然ネガティブな意味になりますよね。で、だから分別を肯定的に捉えるのか否定的に捉えるのかっていうところで世間と、仏教ではちょっと違うわけですよ。じゃあなぜ仏教の場合分別を否定的に捉えるのかっていうのは、これはもう散々話してきた、まあ私はうわーって頭がねぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っちゃって、あの映画がどんどんどんどんできちゃって、その映画を自分 のリアリティだと信じ込んじゃってっていうね、そういう話なんですよ、ね、でそれでだからまあもう分別がネガティブだと、もういいね中島さん、いいでしょ、もう 大丈夫ですね。うん、だからこれはもうあの一方案の流れで言えば、これは第四図だとかね、あの映画の世界だとかね、散々言ってきたことですね。でそして、ここから離れたところに章、があるよねっていう話なんですよ、ね、でそれでこれをさっき言ったように不可論っていうのは、八大人格っていうものの中の最後だったわけ。ってことはあと7つがあるわけ、ね、でその7つの中で何言ってるかっていうと、マインドルネスって言っていたわけでしょ。リさん大丈夫、ね、ってことはどういうことかっていうと、八大人格全体としては分別を離れる手段として念って言ってるんですよ。大丈夫ね。でそれに対して、もし7つがなくて、この文章だけがあったらもう念関係ないから、あの分別を離れて悟りに行くよね、これも念が関係なくなっちゃうんですよ。ですか。そして今何が問題でしたっけ。この念っていうのがはっきりしてたのかしてないのかっていうのが問題だったでしょ。わかります。これが一方の散々喋ってる話なんですよ。で念っていうものが、念がイコールマインドフルですね。ね、マインドフルネス。ね、まあ念がイコールマインドフルネス、これがまあ元々はサティっていうね、これが全部イコールなんだってことがもう仏教の常識だけども、だからマインドフネスとかシャッ、これみんなイコールですよ、があって我々は分別を離れて悟りの世界に入れるんだっていうのが仏教の基本線なんですよ。いいね。だけどもこの念がマインドフネスの意味とかなんかはっきりしなかったっていうのがあって、でそうなるとこの念っていうものがなんかぼやけたまま、あるいはもう存在しないままに、とにかく分別を離れることで章に行くんだよってことがあるわけ。わかる？大丈夫？これ今我々ようやく1995年3月20日を乗り越えられるんですよ。23年間かかっちゃったんですよ。いや私知らないと言われても、私は23年かけてきたんですよ、これですか。でもし我々が念というものをなしに そしてこの分別を離れて悟りの世界入るって、でこの方法がはっきりしなかったらば、それが、宗教の論理で、でそれが理恵さんを宗教的にはサリンを任せるところまで行きます。行くの、なぜ、地下鉄の満員の地下鉄の中でサリンを巻くのは悪いことだよねと理恵さんが思っても、それは分別に過ぎないから。だからどんな、なんかいろんなことを考えてもね、そんなの理恵さんのそんな常識的な考えに過ぎないよ、それを捨てるのが、捨てることで悟りの世界行けるんだよって言われたらアウト、アウト、アウトです。わかる？誰に？あなたのグルに。グルは何ですか？グルの前で全てを捨てなきゃいけないじゃないですか。何？分別も捨てなきゃいけない。分別を捨てることでグルと一体化する。でそのグルに、このリエさんのそんなちっちゃな分別を捨ててこいって言われたらね、直線アウトです。アウト。ごめんなさい、アウトです。だからもちろんね、その前にそんなグルに引っかからないとかね、まあ、まあそれはあるかもしれないけれども、それはまあそうでしょうね。あのそんな、そんな、まあだから全てのグルがそんなこと言うわけないですよ。そんなね、そんな、そういうこと言ったのはたった一人しかいないけども。だけども、この論理を悪用されたらそういうことなんですよ。ね、そして、そこまで悪用しなくても、このなんていうのかな、分別的なものをなんか否定するのがかっこいい。っていうのが、結構宗教の世界にはあるんですよ。それわかるでしょ。わかる。つまりよくだから さっきの世間においては分別が正しいもんだってことだったでしょ。分別の意味が逆転するってことは言ってた、さっき言ったでしょ。で世間においては分別っていうのは正しいことなんですよ。で分別のある大人、ね、だからイコール分別イコールほとんど世間ってなっちゃって、世間を乗り越える、わかりますかね、これ、これはちょっと冗長的なものなんだけども、世間を乗り越えるってことは分別を乗り越えるんだよ。あなたのちっちゃな常識、小市民的な常識を捨てなきゃいけないんだよっていう、この論理を使うんですよ。でそれでまあなんかちょっとまあちょっとなんか いかにも小市民的なちまちましたあの常識的な生き方を否定してね、なんかちょっと変わった格好したりとかね、変わった薬物をね摂取したりとかねそういうことをするのが格好がいい、そういうことをするのがあれなんだっていうのが結局みんな同じことなんですよ。分別を離れることで生になる、ね、で分別っていうのはもうどんどん世間的な価値観じゃないですか。あんたも小市民だねってね、そう言われたら小市民的なあの考えとか趣味とかそういうものを全部捨てて、なんかなんとなく 悪いふりをするとかね、いやこれ冗談抜きで、まあ、このノリ の宗教者っていくらでもいますよ。いくらでもいる。さすがにそれであのテロを起こすとこまでいかないけども、まあ、単なるなんかちょっと変わった格好とかね、まあ、それで大抵はまあ、いろんな薬物だとかね、そういうあたりで、あるいはまあ男女関係でとかね、まあ、いろんなこのあたりでちょっと世間的なものを乗り越えちゃう、ね、人たちがいて、でそれがかっこいいことなんだ、宗教的には。 こういうノリ分かるでしょ、分かるでしょ、もういくらでもいるよね、ヨーガの、まあ、ヨーガのほとんどはまあみんな本当女子的な範囲で、まあね、美容と健康のためにやってるからあれだけども、そうじゃないノリのが時々いるじゃないですか、ね、で結局ここなんですよ。ですか、でここに、ここにここにここに入り込まれたらもうアウトなんですよ。なぜだって そこまでのその舞の地下鉄の中でサリを巻いてはいけないよっていうようなものが全部、そういう常識的なブレーキが全部分別っていう名のもとになっちゃって、でそれを捨てろっていうふうになるわけ。わかります？でもちろんそこまで極端は普通やらないですよ、やらないですよ。でそうなんだけども、それをでもこの論理がある限り、この論理を極端に悪用する可能性はいくらでもあるんですよ。いくらでもあるわけで、何がおかしいの、何がおかしいの、簡単ですよね。このね、マインドネスサティだけが唯一この分別を離れる方法なんですよ。これがお釈迦様のスタンスです。死体八正道からすでに最初から最後までもうそうなんですよ。ですね。でそしてこのじゃあなぜこの念とか、念とかじゃない、念マインドフルネス、さっきみんな同じですよね、が分別を離れることができるのって、これもずっと話してきたよね、この春に向かってね。でこの分別の主体は何かって言ったら、我々の普通の thinking mind ですね。一般的な言葉を使えば先発ピッチャーだとか、雲としての私とかねそういういろんなことを言ってきました。映画のプロデューサーとかね、言ってきた。そして、それがどうして念とかマインドフルネスサティで離れることができるのかって言ったらば、念とかマインドフルネスのサティの主体ですね、主体はこっちの主体とは違うから、ね、マインドフルネス学会のマインドフルネスの、定義は、評価好き嫌いなしに物事を観察すること。だけどもそれを本気でやろうとしたら、できない自分というのが見えてくる。なぜ、評価とか好き嫌いっていうのは私そのものだから、ね、評価ばっかりしている、好き嫌いばっかりしているのがこの私の thinking mind ですね。だからこの thinking mind が、なんとか抑えて評価好き嫌いなしに物事を観察するぞなんてことをしようとするけども、絶対無理で。でもじゃあなぜお釈迦様は、今のマインドフルネス学会が言ってること全然間違ってなくて、それをちゃんとお釈迦様にのっとってますから、なぜお釈迦様がそういう好き嫌いなしに評価なしに物事を観察しろって言われたのかって言ったらば、この主体に、こっちの主体ね、 thinking mind ではない主体に、気づけよって話ですね。そしてこれがお前の本当の自分なんだよって、そういう話ですね。ですね、分別の主体とマインドフルネスの主体は全く違う。そしてその違いっていうのは、なんか表層意識と深層意識とかいう違いではなくて、それはだったらマンションの1階とマンションの30階、ね、高層マンションの30階とかね、それは確かに違うかもしれないけど、結局同じマンションの住人でしょって話になって、ではなくて、この、マインドフルネスの主体っていうのはこの世界には所属しないっていうのが今一方案の最新の話題ですね。所属しないですか。この念とかマインドフルネスっていうのは所属しない存在としてある。どこに所属したいの、この世界に所属しない、所属しないからこそ ここから見たらこの世界、ね、この世界はもうこれ世界ですよ。世界の全てのものに対してもう評価とか好き嫌いなし、起こったことをただあるがままに見る。これはあくまでここに立ったの話ですよ。よく なんていうかな、あなたの、ね、心の中で、ね、起こること全てがねもう正しいことだから、それを嫌がらないで全てを受け入れなさいとかね、まあ、よく言うじゃないですか。ね、できるわけないでしょ。なちさんできるの？できないでしょ、そんなものはね。あなたの心の中に怒りが湧いてもね、それはそういうもんだと受け入れなさいってね、できるわけないでしょ、そんなものは。できません、そんなことは。ここに来ない限りね。ここに来たら内藤さんの心の怒りというのはここの世界に過ぎないから、ね、ここで怒りが起こってても、このそこに所属しない内藤さんのマインドフルネスのである主体は関係ないわけね。でこっから見たらここで起こっていること全てはもう関係ないし、全てを受け入れることはできます。だけどここにいながらね、自分の心に起こってくる全てのものを受け入れませんなんて、受け入れましょうなんて、そんなできるわけないでしょ、本当に。だからまあそれは受け入れられたらなんとなくいいよねとは思うから、でああいうそういう文章は結構人気があるんだけども、どことかもともと無理なことを進めてるから、なんとなくそうだよね、怒りが湧いてそれをそのまま受け入れたらいいよねとただ思うけども、まあそれを真面目にやったら絶対無理だと分かってね。そんなのよりか、そんな頑張って受け入れるぞなんていうよりか、こっち のマインドフルネスの主体を探した方がはるかに早いです。ひろみちゃん大丈夫ね、そこら辺ね、大丈夫、うん、ね、これが自分の主体なんだってことが分かった時に、あなたの心の中に何が起ころうがもう関係ないじゃないですかね。怒りが起ころうが、もう欲望が起ころうがね、関係ない。だから我々は起こってきた怒りをあるがままにヴィパッサナすることができて、観察することができて、エクバニミティとともにね、そしてそうした途端に内藤さんは怒りから解放されている。なぜ？ここにある怒りはここの内藤さん を邪魔することはないからですね。これはヴィパッサナ瞑想の基本ですよ。基本というかもうそれが中心ですよ。でだからこれが全然別なもんなんだってことを言わないから、ヴィパッサナ瞑想をマインドフルネスのなんかわけわかんないものになっちゃったというだけの話で、まあ、これはもう一方案が10年かけてやってきたことだからもういいですね。だから、なぜそこまで念とかマインドフルネスが大事なのか、分別を離れるときに、それはもう逆を考えればわかるってことね。マインドフルネスがない、マインドフルネスとこがないままに、とにかく分別を離れれば悟りへ行けるよねってなったら、あと何が残ってるかって言ったら、体に戻るっていうのが残ってるんですよ。体に戻るっていうのが残ってきてね。あともね、小笠原さん頭の中ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ考えるから、じゃあその体に戻ればいいんだよってね、話になって、でもそれじゃあ拉致開かないんですよ、体に戻ったくらいでは、ね、だからこの念マインドフルネスサティがはっきりしなくて、これが隠れたままね、隠れたままとにかく分別の世界離れなきゃいけないよねっていうことがあったら、もうあらゆる混乱が起こってくる。肉体に戻ればいいよね、肉体っていうのは命だからとかね、まあそんなこと言ったって全然関係ないんですよ。かあるいはこの分別っていう世間的なものを離れるのがなんか宗教者としてかっこいいよねって、でちょっとなんとなく反道徳的なふりをしてね、スタンスをして、わざとなんか見にくい、ね、なんかちょっとみっともない写真をわざと載っけちゃったりしてね、それで、あ、自分はもう分別にとらわれない自由な人間なんだよとかね、いう、もうそういうノリいくらでもあるでしょ、ね、 いやもう散々見てきたから私はど真ん中にいたから分かるんだけども、何なんだこの何なのこの人たちはって思ってた。結局これだけだったんです。分別をただ離れるっていうことね。いやマインドフルネスなしにってことですよ、ね、そして、今日の話題がそこに本当に、邪悪なグルがそこに登場した場合に、この皆さんの普通の分別ですね、地下鉄の前の地下鉄の中でサリを撒いてはいけないっていう分別、それが迷いなんだよって言われて、それを捨てて悟りの世界入れるんだよって言われたお母さんはもう実行するしかないんですよ。本当にで実行しちゃったんですよ本当に。だからまあもちろんね、それはめったに起こらないですよ。めったに起こらないですよ、そんな極端ね。まあ大体普通のどんな教団だと、まあ、結構世間でうまくやってるからね。だからそこまでやらないんだけど、だけど極端に言ったらどうしてもそうなる。でそれをこれを悪用されたら、分別を離れたら、離れることで悟りの世界へ行けるんだよっていうことを、そういうふうに悪用されたらもう詰将棋は詰んでしまう完全に。で皆さんが死刑判決を受けなかったのはただ単に偶然の結果なんですよ。ただ単に運が良かったっていうだけなんですよ。運が悪かったら皆さんはこれを使われて、みんな同じなんですよ。だけど皆さん大丈夫。なぜ？もう分別を離れる本当の方法を知ってるから。それがマインドフルネス、サティ、念ですか。そこでは、今言ったようなことは起こりません絶対起こらないです、ね、そして無分別地っていうのは、これは大阪でも言ったけども、この分別を離れるためにマインドフルネスっていうものがあって、でそのマインドフルネスは当然知恵でもあるっていうことなんですよ。知恵でもあるから、だからそこからサリンを巻くってことは出てこない。可能性は 0% です。こっちだとそんな可能性ないですよ。だけど 0.001% ぐらいあって、 0.001% だったら100万人に1人ぐらい当たっちゃうんですよ本当に、ね、そういう話なんですよ。だけど 0.001% ぐらいはあるけども、こっちは 0% です。マインドフルネスだった場合に、はいはい、これで詰め将棋は詰まないです。我々というか私はですね、私がやっぱりこれ23年かかっちゃったかなって気がしますね、うん、はい。でそのぐらいね、この分別を離れる、ことが、まあこれ全体不可論って言うんだけども、だけど不可論は、このマインドフルネスがなかったらば、わけわかんないものになる。だけどそんなことバカなこと言ってないわけで、八段人格、不可論ってあくまで八段人格の最後っていうか一部であるから、当然この構造は念というものが前提となっている。サティ、マインドフルネスが前提となっている。でこれを、無分別の知、ね、だから無分別の知っていうのは、分別を離れたところに、全く違う主体があって、そしてそれは分別からは、所属していない、そういう知恵なんだよ。そういう知恵が、地下鉄の中でさりまくわけないでしょうか、ね、 だからマインドフルネスというかどれほど大事なのか、でマインドフルネスがない場合に、あと残っているのはもう分別を乗り越える、どうやって肉体によってとかねいやこの肉体の座禅の姿がもう超えてるんだよとかね、これ平気で言うんですよ本当に。そういうこと平気で言う、これもういくらでも本屋さん行けばいくらでもそういう本ありますよ本当に。かあるいはあの これは分別の点検だからとにかく点検を止めなきゃいけないって言って、まあ 止めればいいんだって言ってね、まあいろいろな話して、あ止まったって言ってね、止まったら もう私は勝利いったってね、そんな感じいくらでもあるでしょ、読んでるじゃないですか皆さん本当に。なんか無意識になることが悟りなんだっていうのは本当に。あのね、あの仏教の瞑想で最後のニッバーナの状態は確かに生とルーパーなくなるけども、生とルーパーなくなったって、生とルーパーがなくなったってことを見ている知恵はあるんですよ本当に。ちょっと無意識になんかならないですよ。はい、そういう話です。だからもう二度と地下鉄サリン事件は起きません、この日本では。この論理がもう崩壊したから、だから心配しないで大丈夫お母さんがその詰め将棋ガンがここまでいられることはないです。マインドフルネスさえちゃんとやってればね。はい、いいですかね。はい、だからまあそれはそんな、ね、極端なことじゃなくて、まあ私はこれからねちょっと肉体に帰ればいいんだよっていう人たちをこれが説得していかなきゃいけないんだけどねあるいは無意識になればいいんだよっていう人を説得していかなきゃいけないんだけど、それは違うって、それは仏教じゃないの。ね、仏教でももうこっちなんだから、ね、そしてこれは仏教だけじゃなくて、こっちは当然人間としてそうなんだから、だから仏教徒もキリスト教徒もみんな同じ人間 でだからこれをどうやってやっていくか、ね、ところでどうもこれは本当の自分とかね言われていて、それで7月7日土曜日ですね、七夕の日ですね、新宿の朝日カルチャーセンターの、ね、新宿教室で、私と柳田敏郎神父の第2弾の、ね、対談がありますけども、もう完全にここですね、二重構造、私っていうのはこの分別の世界と同時にこの、無分別の世界に生きている。そしてこっちのマインドフルネスの方に本当のアガペがある、本当の祈りがある、ね、そしてそれを一番、実際に生きられたのがイエス・キリストっていう人だった。だけどもそれはイエス・キリストっていう人だからできたんではなくて、我々もみんな同じ構造を持っていて、だから我々はイエス・キリストのように生きなきゃいけない。イエス・キリストが向かうべき対象になっていく、特殊な人ではなくて、っていうようなことをね、柳田さんは話されるみたいで、それが今の現今の、キリスト教の理解とはかなり違うから、ちょっとワクワクだけども時々もあるんですけどね。はい、これも絶対満席になりますから、もうちょっと皆さん申し込んじゃった方が、早めに申し込んでくださいね。今週から火曜日から始まったのでまだ大丈夫ですからね。でも6月の終わりにも多分満席になりますから、なるべく早めに申し込んじゃってくださいね。はい、じゃあ一応ここまでにします。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善こと、恩寺法。 学仏の無常誓願状春情無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏の無常性